タネラジ。
いやもう電脳生活が過ぎますよ最近は。
電脳生活？
もうテレビとパソコンにも体が入り込んでる。やばい。
ああはいはいはい、わかるわかるわかる。
もう頭はテレビ、左腕はパソコン、うん、右腕はスマホ、うんうん、腰までスイッチが入ってるから、もうほとんどロボットですよ。うんう
ん、でもいいんじゃないですか、そういう感じで、もうなんか今の時代をすごい楽しんでる感じがする。
いやいやいや、それでね、あの、
はい、
先週寝坊してもめちゃくちゃ怒られました。
はいはいはいはい、ね、はいはいはいはい。
ほら。まだまだ殴り足りないみたいな感じがちょっと伝わってきますけど、
うんうん、
もうねテレビもね、なんかもうほらだんだんその普段見てないものにさ発掘力を上げていこうみたいになってきてさ、
うんうんうん、
最初はあのまあそうだバイキングでも見てみよう、やっぱり地引き網じゃなきゃダメだよとかなんかずっと言ってんだけど、なんかあの、うん、飽きてくるじゃないですか、やっぱりもうだんだんパターンもあるし。でこのミヤネ屋と か、 なんかそうワイドショーも一通り見て、なんか違うなと思って、うん、で結局相棒しかテレビ朝日やってないからさ、かっつってもうずっとその辺をぐるぐるしてたらもうダメだと思って、
うん
ちょっとあの先週あの E テレウィークにしようと思ってさ、
E テレウィーク、はいはいはいはい、
E テレをちゃんと見ようと思って、で、うん、そしたらやっぱこう E テレはあれだね、教育っていうだけあってちょっと雰囲気がやっぱ違うっていうかさ、
うん、
あのサピエンス全史って本があるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あのまあ売れたあのもう上下巻の激分厚い本ですけど、
結構厚いやつですよね。流行ったけど意外と読んでる人少ないんじゃないかってやつですよね。
まあまあね、まあ、でその本を書いたそのユバル・ノア・ハラリさんっていう人が、
うん、
この新型コロナウイルスについて、
はい、
60分語るみたいな番組やってて、
60分、はいはいはい、
これはねなんかそうか全然そういう視点抜けてたみたいな感じの、まあまあ多くのちょいちょいみんな言う人いるんですけど、
うん、
そう激かいつまんで言うと、
うん、
協力しようねっていう話なんですけどかいつまんで言うとね、
うん、まあそのこれからこう2つに分かれていく可能性があるんですよね。管理社会な、管理されてしまう社会なのか、もう少し自由度は聞いて民間からこういろいろと動きが出てくる社会なのかっていう分け目にこのねコロナがなるみたいな話ですよね、歴史的にも
見てるって。じゃあやめて、恥ずかしい。もう
その1時間の番組じゃなくって、僕はあの山崎真理さんとか出てたコロナ時代のなんたらって、まあこれもインテレの番組かな、あの2回やったやつ、あの海外の人に話を聞くっていうのと日本の人の話を聞くってやつ両方見てるんで、そこでなんかハラリの話も出てたし、あと川出書房から論文というかねテキスト出てましたね、そこら辺でも出
てますよね、
うん、そう読みましたね。
そっち見りゃよかったな、ずっと我慢して見てた。
すごい、だから、いや、かいつまんだなと思って、協力しよう
って。いや、でも、本当そうですよ。だから、あの基本的には、ドラえもん見てればいいってことなわけですよ。
なるほどね。
僕たち地球人。
うん。
っていうの知ってる大きな宇宙の小さな星に、
はいはいはい、
うん。笑顔がいっぱい、夢の国っていうやつですけど、まあまあ。
ドラえもんだね。ドラえもん必要ですよね。
そうそう、
ね、
やっぱ僕たちにはドラちゃんのね。うん。はい、
うん、
じゃあ、あの、いくよ、
はい。
友達、職場、夫婦、ちょっとした、皆さんの、ちょっとした雑談から、仕事のヒント、小説のネタの種など、まだ名前もついていない小さな何かから、花が咲いたら、さらに毎日楽しめるはずということで、種ラジ、世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。お相手は映画、演劇、音楽、アート、あらゆるカルチャーの現場に足を運ぶ、最近は困ってるでしょうね、あの人もね、カルチャー中毒者岩崎と、
はい、運べてないです、
散歩する人池田でお送りしております。
はい、
はい、ということで、まあ、テレビ、うん、ね、テレビはまあ見てますか、ロックさんも
見てます見てます。まあ基本でも録画かな、昼の番組とかやっぱ見っちゃいけない感じしてるじゃないですか今もう、どのチャンネルも、
ね、いろいろこう、うん、なんかでもさ まあ、政治の方もそうですけど、もう全部僕ら今見てる感じがするじゃん。まあもちろんね、この昼間仕事してる人は結局同じではありますけど、うちにいる人
僕も昼間仕事してますけどね、はい、
だからその、
まあ、在宅なんでね、
そうなんですよね、はい、まあじゃあちょっと、うん、ニュースいきます、はい、ということで政治のニュースを振り返っていきましょう。
なんかディレクターから指示が入ったのかな、はい、お願いします。
行きましょう、まず4月19日日曜日です。これちょっとニューヨークですけどね、ニューヨーク州のクオモ知事が新型コロナ対策で、うん、ズーム婚姻届を合法にする知事命令ということで、まあね、ニューヨーク州のもうクオモさんの、ことが非常にこう今人気が高まってるというとちょっと雑把ですけど、なんか聞いたら、まあ11時ぐらい、朝の11時ぐらいからクオモさんが、まあ、会見をするんだって。
朝と朝だけでしたっけ。そっか、
でそれで、夕方かなんかに、トランプさんが会見かなんかするんだ、午後に。
なるほど、そういうことか、そういうことか、
は
い
は
い、
でそのインタビューを聞いてる、まあ、その取材する人がもうクオモさんのやつですごい心が洗われるというかほっとして、
うん、
でトランプの方の2時間ばかりで激怒りしてっていうのを喋ってて、何なんだみたいな感じのね、なんか話をして、だからまあクオモさんが、まあ、ある意味大丈夫ですか。
うん、はい、大丈夫です。
その心のなんていうか拠り所になってる人ももしかしたらアメリカで多いのかなとは思いますけどね。だからこういう状況の中でできることとかを、まあ、いろいろ広げていかなくちゃいけないということのズームコイン届けっていうことみたいですが、
うんうん、
なんかちょっと進んでるなって感じもしますよね。
大変ですよね、本当に ね、うん、
ね、こんな時でも結婚する人ももちろんいてもいいということです
よ
ね。
うん、もちろんもちろん可能ですか、
はい、うん、で、そうだね、今だから日本で結婚とかどうするんだろうね。なんか結婚式を延期するみたいな話はさ、
はいはいはい、
聞いたりするじゃないですか、まあ、式場をね、うんうん、開いてすることできないから、
うん、
だとまあまあまあ、でもね、結婚 したいよね。なんかこういう時だと逆にでもね、なんかどうなんですか、どうです。
そうですね、まあ本当結婚自体は
もう雑だな俺も なんか、いやでもほら、
ま、震災あったりと
か
こうい
うね振り返りがあったりとかすると思うから、
うん、
そのつな、がりをより持ちたい、まあ、なんだろうね、
うん、なんか届けを出すっていうこと自体は喋らせてくれよ全然。
どうぞ。
届けを出すっていうこと自体は、そのあくまでね、形式的なものに過ぎないとは思うので、まあそこのつながりがまあ2人の間で約束されてれば、あえて今のタイミングで出さなくてもいいのかなとも思うし、まあもう内々でもう婚約しましたみたいな感じで、Facebook とか SNS とかで出せばいいんじゃないですかね。それでもうなんか認められる感じはするし、
なんかほら、だから一緒に住んでると、
うん、
会えるけど、そうじゃないと会えないみたいなのがあるじゃないですか。
うんうんうん、うん、
なんかね、恋人とかね、付き合いたての人とかすごい半端な感じになってるよねきっとね。
生活面でももしかしたら結婚した方がね、もしかしたらいいっていうのもあるかもしれないから、そこら辺の制度設計をもうちょっとね、考えられるといいですよね今のタイミングで。
結婚しようと思ってた人のことはね、ちょっとなかなか想像できなかったですけどね、
うん、
さあじゃあ行きましょう。4月20日月曜日は、
はい、
そうですね、あ、プリキュア、デジモン、ワンピース、新型コロナの影響で、アニメが新作当面、放送休止ということだそうですよ。
あらまあ、
ね、アニメも当然作画するとかもあるでしょうし、あと声優さんがね、うん、やっぱり難しいっていうふうなニュースも出てましたよね、
うん、
はい、それからこんな記事もありました。ウェブ会議、操作ミスでトラブル続出、ハラスメントや過剰なマナーにも注意ということで、
うーん、
僕会議という形はあんまりまだやったことないですけど、
うん、
やっぱクライアントとウェブ会議ってちょっと緊張するなと思いますけどね。
いやそうですね、ちょっとまだ難しいですね。
さあ次、4月21日火曜日、報道の自由度、日本は66位だそうですよ。ワンランクアップだそうです。
何でだ。何が評価されたんだ一体、
ね、はい、どうなんですかね。なんか SNS で 番組のあれは違いますとかね、あの人の投稿は違いますとか、ね、すごく頑張っていらっしゃるみたいですけど、
政権厚生労働省ですね、はい、頑張ってますけどね、自由度、
はい、それから、ガガ呼びかけのライブに137億円 WHO 基金に寄付ということですね。
トランプね、これなんか寄付は呼びかけなかったって話じゃないんですかね。どうなんだろう。
いやいや、どうだろう、どうなん、ちょっと詳しく分かんないけど、これってあれのことだと思います か、ワンワールドのことでしょうからね。トランプが拠出金をアメリカは出さないと言って、でその後あのサピニス前氏のハラルさんが1億だかなんか WHO に寄付したりとかいろいろありますけど、
うんうん、あれだそうだ、あの一般の視聴者からの募集はしないでスポンサーがめちゃくちゃついたんですよね今回ね、アマゾンとか、はい、そこら辺からだと思いますね。はい、
それからですね、広島トリエンナーレが中止となりました。コロナのせいにする前にというのについてますね、う
ん、まあ運営がね検閲したかってましたからね、
なんかねちょっとそういう報道も出てましたね。はい、そして4月22日は、これはどうなんですかね、スウェーデン集団免疫獲得の兆しかという報道も出てました。
これ結構危ういんでしょ、集団免疫っていうか、普通に後遺症というか肺が傷つけられてしまうから、その先の人生においてかなりのきつさがあるっていう話ですよね、確かこのコロナって。
いや、なんかこうどのレベルで考えるのかって結構難しいよね、なんかこう本当にわからないというか、
うん、
ね、このだからスウェーデンのやってることってすごく注目を浴びるし、ね、日本も逆に言うと結構ゆるゆるでどこまで、ね、死者も少ないしっていう、うん、だから何本当こう死者をなくすという意味では本当にみんな厳しい気持ちになりますけど、うん、人の実験というふうなもし観点に立つとすると、ね、一体どうなるのかなというふうに思っている学者さんもいるのかなと思いますけどね、それからウイルスの次にあいつがやってくるという、日本赤十字社のアニメーションが公開されました。ご覧になりました？うん、
いや見てないですけど情報は知ってたとか、うん、ニュースで見ましたね。
まあまあ、想像はねしてましたけど、やっぱりそのウイルス自身も非常に怖いですけど、そのことによる、まあ、恐怖というものが、人間をまあちょっとこういろんな行動に駆り立ててしまうというふうなことが、アニメで紹介されてましたので、
うん、
まあね分かっちゃいるけどっていうところなんで、まあ、ちょっとねアニメでも見ていただいて考えていただいてもいいかなと思います。さあ4月23日木曜日、いろいろあれですね、あのテレワーク映画企画がいろんなところから聞こえてきまして、これはあの斉藤匠さんの、テレワーク映画企画が
うん、これをまた種付けで紹介しますね。はい、
はい、他にもね、なんだっけ、映画監督、カメラ止めるなの人とかもやってるし、
うんうんうん、
あと今日の出来事ってやつももうなんか早々に公開とかしてたりとかね、いろいろありますよね、
うんうん、
さあそれから、インスタグラム亡くなった人のアカウントにツイートバッジを準備中とかいうニュースもありました、
うん、
それから在宅勤務で、きっかけで導入した IT ツール Zoom は2位、1位は何でしょうか。
なんだろう、マイクロソフト。
惜しい、惜しいですね。マイクロソフト、スカイプですね。
あ、スカイプなんだ。へえ。
まああと3位がスラックとかだったかな。なんかそういう感じですね。それから、千葉の幕張メッセでは選手を受け入れの、体制を整えるということですね。これなんかコンテージョンを思い出させる感じですけど、5月にも臨時医療施設を開設する方針
です。うん、施設だね。あそこはその周りにあんま民家もないし、うん、あのそこまでのアクセスは普通に基本的に商業ビルしかないと思うんで、うん、うん、なんか素晴らしいなと思いますね。
はい、4月の24日金曜日です、香川ゲーム条例パブコメ原本を入手、賛成意見大半が同じ日に投稿、不自然な日本語、改めて見えた異常内容ということで、これネットラボさんが一生懸命、ね、記事を
頑張ってますね、うん、
いやほんま勘弁してよって感じだから、こういう時もそうですけど、とにかく記録とかそういうものを改ざんとかすると、うん、なんか事実が分かんなくなるからめんどくさいよね、本当ね、そういうことだけは、うん、失敗したとしても記録だけは真面目に取るっていうのは大事なことかなと思います。 ます。それから Zoom の会議参加者数が、20日で1億人増加で3億人になって、もうだすごい猛烈に伸びてるということですね、
うん。
それから、東京都都民からコロナ対策いろはがるたを募集、感染防ぐ方法を五七五で表現しようということです、はい。もうあのすごい期間が短いんでもう終わってると思いますけど、東京都いろんなことやってくれますね。丸い臨時休業のテナントの家賃と教育費を全額免除ということで、これね、まあ、民間でどんどんやっていくことになるんでしょうが大変ですよね。それから自民党議員らによる10代女性を支援する、つぼみカフェ視察における問題ある言動や少女に対するセクシャルハラスメント行為についての抗議文と要望書というのが出ていました。まあね、こういう時にいろいろ視察するのはいいんですけど、そもそもどうなんだっていう意見がね、なんか出てきてますが、まあこういうところは一個一個なんかね、つまびらかにしていく必要があるんでしょう。それから、集団礼拝も日没後の食事の集まりも禁止、異例のラマダンが始まる。これはちょっとね、宗教によっていろいろこう制約というかやらなきゃいけないことが生まれるってことは、僕はちょっと個人的なピンときてないんですけど、大変なことだなというふうに思いますね。はい、それから4月の25日土曜日です、ステイホームウィークが始まったということで、これなんか英語にしなくちゃいけなかったんですかね。はい、さあ、そして4月25日だけは現場にということで、JR 宝塚線脱線事故から15年ということですね。はい、そしてあとこれちょっと読んでおきたいので、ぜひ皆さん、コールセンター500人の全面在宅化を実現したチューリヒ保険の紙危機対応の記事が出てました。これちょっと面白そうですよね。はい、それから世界の都市の大気汚染が、はい、ロックダウンで異例の改善をしたというふうなニュースなんかも出ています。それからちょっと、デンマークのロックダウン解除の複雑さ、思いは一人一人違うという記事が、ハフィントンポストで出てました。だから僕らもいつかはロックダウンが解除していくんでしょうけど、その時にどういうふうなことが起こるかってこと、ちょっとね、未来先取りの記事だったりするんですが、気になったりしますね。一体どうなるのか。はい、ということでございます。連休が始まります。まあいろいろとありますが、なんか、まあ、決算の発表なんかもあったりもします。あと失業率なんかの情報も出たりするそうなので、まあ影響はね、否めないところもあると思いますが、まあまあまあ冷静にいきましょうということでございます。はい、ということで、こんないろいろはございます。ね、ぜひズーム雑談など、メールなどのねネタにしていただければなというふうに思います。はい、ということで、枕は以上です。
はい、はい、
お相手はということで、この後またテレビを見に体を機械化したいと思います。機械だ池田と
岩崎でした。
タネラジ。